花水木第2回。ありがとうございました。お気をつけて。乗客が降りてしまったことを確認するかのように背後で運転手の明るい声がした。ではまた。5月の風がミサの頬を撫でた。ごきげんよう。お互いに会釈をしながら柔らかな笑顔を残して、老女は病院とは別の方角へゆっくり足を運び始めた。ミサは少しの間、老女の行く先を目で追ってから、病院の正面玄関へ向かった。受付と待合室になっているホールを抜け、広い廊下を通り、東病棟の4階の病室へと向かうため、エレベーターに乗った。ここに来ると、ミサはふと妹を思い出す。ミサの妹は20代半ばで未婚のままこの病棟の5階で一生を終えた。健康体そのものと思えたあの妹に無残にも病魔が襲いかかり、あっという間に死んでしまった。ミサにとっては悲しい忘れられない出来事だった。人との別れに胸が張り裂けるほどの辛さを知り、人は必ず出会った人と別れるという当たり前のことを初めて痛感させられた。別れのない人なんていないのだと自分に無理やり納得させた出来事だった。あれから20年過ぎた今でも、彼岸へと旅立った妹を思うとミサの心は痛む。薬の匂いがするだけの殺風景な4階の部屋番号を確認してドアをノックし、病室へと入った。夫は4人部屋の窓際のベッドに横たわってテレビに夢中だった。ミサは声をかけた。具合はどうなの？
ああ。
いつもの返事、心ここにあらずという態度だ。
これでいいの？
持ってきた本を夫に差し出した。
ああ。
ミサに用事を言いつけながら、会話らしい言葉のない夫に腹立たしさを感じながら。
これでいいのね？
少し尖った声で念を押した。夫は右手を突き出すようにして受け取った。
ああ。
やっぱりそれだけだ。口癖と分かっていても苛立つことがある。こんなに話すことさえも大義がある夫が、仕事だけは定年までやり通したことが不思議だ。趣味らしいものもない。時にパソコンで碁を囲むか将棋を指しているくらいだ。それもあまり熱心ではなさそうだ。それ以外は一日中テレビの前でじっとしている夫に、
バンなどしないでもテレビは逃げませんよ。
好きなものだけにのめり込むたちが腹立たしくて毒づいたこともあった。その生活もこれだけ長く続けばすっかり慣れてしまっている。慣れたというより夫に大きな期待をしていないのだ。ただミサの日常のペースだけは乱されたくなかった。夫が定年退職をしたとき、ミサも役所を早期退職した。
私も辞めようかな。
ああ。
そんな大事でさえ、それだけだった。何かあったのか、それさえ聞かなかった。聞かれなかったことで、ミサの胸の中で迷い続けていた仕事への確かなこだわりを繕うこともなく、いい形のまま辞めることができた。実は胸の内を明かしたくなかったのだ。
町村合併した新しい組織の中で、ミサは上司とうまくやっていく自信をなくし始めていた時だった。実力以上のことを要求されても、それをやり通すだけの情熱を変わったばかりの上司では見出せる自信はなかった。
やめようかな。
ああ。
受け入れてくれたわけではないが、夫の短い返事に救われた。定年まであと3年を残して仕事を辞めた。ミサが夫に期待を抱かないように、夫もミサに関心がないのかもしれない。予想はしていたが、退職した2人の向かい合っての生活は弾むようなものではなかった。時間を持て余す退屈な日々が続く。目新しいものなんかすぐには見つからない。メール日さえある。自分の気持ちをごまかすため、ミサは強いて用があるわけでもないが、何かと理由をつけては出かけた。そんな時、夫のふっと漏らすため息のような返事に気がとがめることもあったが、それは時間があり余る苛立ちから来るものだと最近になってやっと分かってきた。夫は食事や風呂の準備さえ怠っていなければ、夕食には帰ってきますからと付け加えると、いつものようにミサの方に顔を向けることもなく、顎を少ししゃくりながらテレビに返事をする。家庭生活は無気力、無関心で、ミサに任せきりにしてしまうところはあるが、それでも大きな揉め事もなく、世間的には平穏そのもののいい夫婦と映っていることだろう。還暦前後の夫婦が平均寿命まで生きるとすれば、あと20年。どのように過ごしていけばいいのだろう。話し合いなどしないまま、成り行きの生活だった。それが決して不幸とまでは言えないことを、ミサ自身よく分かっていた。夫の親と自分の両親を見送り、一男一女の子供たちも巣立った。まだまだ心配事もあるだろうが、子や親としての役目は一区切りついている。ミサは60歳を前に休めない仕事からやっと解放され、自分の時間が持てた。しかし、ときめくような日常があるわけではないが、もう少しだけ頑張ってみたい何かを探していた。友人とのお茶の時間だけでは物足りないものを感じ始めてきていた。そんな時の夫の突然の入院だ。夫はミサが持ってきた本に目を通すこともなく、まだテレビを見ている。殺風景な男ばかりの病室にも初夏の陽光が差し込んでくる。窓際の花が少し弱音を吐いているようだ。ミサはいそいそと花瓶の水を替え、ベッドの周りなどを整頓し始めた。まるで二人の日常がそこにあるような主婦の顔になって、患者の付き添いとしての一通りの仕事を終えたミサは、夫と同じテレビの画面を見ながら取り留めもない時間を過ごしていた。ブラインド越しに浴びる光はミサの背中に心地よいが、病室での時間は楽しいものではない。昼食が運ばれてきた。幸い夫の怪我は左肩なので食事の介助は必要ないが、格好はまるで拗ねた子供が機嫌の悪いまま黙々と食べているような不器用な姿だった。ミサは家で手早く作った自分用の昼食のだし巻き卵を夫の膳に加えながら、ご飯はおいしいの？ 梅干し入りのこのおにぎり、あなたも一つ食べる？二つあるおにぎりを見せながら、夫に聞いた。
いや。
相変わらず不愛想だ。ミサはポットの湯を急須に注ぎ、夫の湯飲みに頃合いのお茶を入れた。
今日はバスで来たから慌てておにぎりにしたのよ。
え？なんでバス？車がどうかしたのか？
出し抜けの問いかけにミサの方がどぎまぎさせられる。
違うのよ。天気がいいから気分転換にバスにしてみたのよ。
そうか。
お昼の時間になるけど、どっかで食べるわけにもいかないし、お弁当を持ってきたのよ。
おにぎりを頬張りながら100円バスの話をした。
なんだかバスに乗って遠足気分だったわ。
バスだから寄り道もできないし、おにぎりを持ってきたの。
それなら前の喫茶店へでも行けばいいんだ。飯がうまいらしいよ。
突然夫が思い出したようにぼっそり言う。
病院の前ですか？
下の、ほら、そこから見えるだろう。
夫は窓の方へ顎をしゃくる。誰か他の患者から聞いたのだろうか。
ミサはブラインドの真ん中のあたりを指で弾き、4階の窓から見下ろした。
アイボリーとの看板の上で、赤色の回転灯が回っていた。
隣の見舞い客が言っていたが、コーヒーだけでなくモーニングもランチもいいらしい。今度来た時昼飯はそこで取ればいいよ。
夫にしては珍しくよくしゃべる。
そうね、一度行ってみるわ。
ミサは心よく返事をした。日頃は喫茶店も食堂も一人では入らないたちだったが、行ってみたい思いがかすめる。
なぜか朝のバスに同乗したあの老女がアイボリーの方に向かっていたような気がした。
あなたは行かないの？
夫に聞いてみた。
ああ、この病院にいる間に一度ぐらいは行ってみようかな。
じゃあ私が先に偵察しようっと。
独り言のつもりだ。
そうするといいよ。
いつもにない優しい口調が返ってきた。
ミサは夫のそばで帰りのバスの時間まで過ごし、病室を出た。